グッドライフ。誤解や行き違いが生じないよう、親権のある方の許可をいただくようにしているんです。ですから、まずはお父さんとお話しいただけませんでしょうか。ワクが入院していることを知って、母親の香織は病院に駆けつけるも、面会を許可してもらえなかった。しかも、病状も教えてもらえない。そして、お願い、ワクに合わせて、と懇願する香織に対して、大地は、今更何を言ってる。お前はワクを捨てたんだ。しかし一方でワクはなんだかんだ言ってもママに会いたいオーラ出しまくり、
見てる方も辛かったですよね。
結局子供は母親に会いたいものですか、自分を捨てた母親でも、とじくじたる思いを抱きながらも大地はワクの願いを叶えることに。ところがなんとワクは笑顔で手を振るママを見た途端急に引き返して、なんとなく寂しげな雰囲気のパパの背中にすがりつく。そして戻ってきちゃったのか、どうしてと聞かれても分かんない
ねえ、本当に分からないのか、パパにちょっと気を使っちゃったんでしょうか。
ねえ、結局香織が言った言葉、捨てられたなんて言い訳、私はあの子を置いて逃げた、私はワクを捨てた、ワクはそれを許してくれない、あれは果たしてワク君の本心なんでしょうかね。
ねえ、そこ母親だったらその諦めないで深く考えてほしいですよね。
ねえ、その一方でエイクラナナ演じる今野七海は頑張ってますよね。
ねえ、
ワク君の現状に関して CLS チャイルドライフスペシャリストとしての見解をはっきり述べてました。
以前のようにスタッフとおしゃべりすることが減りました。お父さんがいらっしゃる時以外は口数も少なくて、前のように自分から他の子に話しかけたりしようとしません。食事を残すことも増えました。いろんな気持ちを溜め込んでいると思うので、感情を発散できる関わりをもっと増やしていきたいと思います。
まあこのドラマにおいてはワクとその父親大地との意思の疎通の手助けをする存在としてナナミが描かれていたりもしてるんですが、
本当は CLS っていうのは何をする人なんでしょう ね。
実際に CLS をされている方による解説がとあるウェブサイトに掲載されていたんですが、
チャイルドライフスペシャリストは闘病や慣れない病院生活における子どもの精神的負担をできる限り軽減し、子どもの成長発達を支援する専門職です。仕事の内容は病棟における遊びの援助、子どもの理解力に応じた説明、治療における精神的サポート、兄弟姉妹の援助など多岐にわたります。子供を一人の尊厳ある存在として捉え、子供の心に寄り添い、子供の目線に立つことを理念として、1950年代から北米を中心に発展してきました。医療スタッフの一員ですが、医療行為には一切関わらないため、子供にとっては嫌なこと、痛いことをしない安心できる存在であり、医療者と子供や家族との架け橋的役割を果たします。チャイルドライフスペシャリストの資格は、残念ながら現在は日本では取れません。国際資格といってアメリカやカナダ、香港で認められている資格だからです。日本では国家資格として認められていません。ですのでチャイルドライフスペシャリストになるためにはアメリカやカナダに留学しなければいけません。大学に留学してもいいのですが、大体大学院でチャイルドライフスペシャリストを養成しているところが多いです。アメリカの大学院に留学の申し込みをするときは、日本の大学でどんな勉強をしたかも重要になります。チャイルドライフ課程に留学したい場合は、心理学や家族発達学、児童福祉など勉強されているとより入りやすいのではと思いますが、それは大学院によって様々です。
なるほどね。ちなみに CLS という役どころを演じているエイクラナナ自身は、公式サイトのインタビューでそのあたりのことに関して、
CLS の資格はアメリカの大学に行かないと取れないそうですが、夢を実現させるために一人で留学するという時点ですでに尊敬してしまいます。ドラマで CLS の仕事に触れていく中で、本当に素晴らしい仕事だと思うようになりました。 CLS という仕事があることを今回のドラマを通して多くの方に知ってもらいたいです。ドラマの撮影が始まる前に CLS の方にいろいろお話を伺いました。その時教えてもらったことで心がけているのが、ちょっと低めの声で話すということです。低いトーンで話すと、こちらの言っていることが子供にちゃんと伝わるそうです。私自身も子供が大好きなんですけど、一緒に話したり遊んだりするときは、なるべく同じ目線で対等に接するようにしてきました。そういった部分も演技に活かせればと思っています。それから、アモン君と共演するのは実は3回目なんですよ。だから今回、久しぶりという感じで会いに行ったんですけど、緊張してたみたいで、アモン君恥ずかしがっちゃって、 以前会った時からあまり変わってなくて、相変わらずまつげも長かったですね。アモン君はこちらが思っている以上に気を使ってくれるんですよ。だから私は本当は何が言いたいんだろうとか、彼の気持ちを考えながら喋ってます。言葉の裏にある本心を汲み取ってあげたいなと。
なるほどね。ということで、そんなグッドライフのサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントなんですが、
自由を求めて家を出た母親に会いに行ったワックンが、道を挟んで対面したお母さんの顔を見て会うことなくお父さんの元に引き返しましたね。ワックンはお母さんに会いたくて行ったのでしょうか、それとも両親の寄りを戻したいと思って会いに行ったのでしょうか。私は後者の方が強かったのではないかと推測しています。ではなぜ会うことなく引き返したのか。それはお父さんの自分がこの子を育てるという決心の強さを感じていたからだと思います。あとは振り返らないという父と息子の決然とした姿勢に共感します。構造機能科学研究所の設立を決意した13年前の私の心境にダブります。さて今週のリムスキンケア情報は、5月7日のフジテレビ目覚まし土曜日メガにおいて電話インタビューを受けて声の出演をしましたので、その要点をご紹介させていただきます。インタビューを受けた内容は、日本人と欧米人の肌色の見え方に関するものです。肌色の見え方は皮膚の色素、見る人の瞳の色、光の強さと補色に相関することをご説明しました。瞳の色と光感受性の関係についてですが、瞳の色が薄い欧米人は瞳の黒い日本人に比べて光に対する感受性が高く明るく感じます。欧米のホテルやデパート、地下鉄などが日本人には暗く感じるのはそのためです。電話インタビューによるテレビ出演は初めての経験でしたので少し緊張しました。今回は以上です。
さて残念ながら和子くんの病気は再発の可能性が高いですと、残念ながらというか案の定の展開になってきたグッドライフ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、はい。